この使徒の働き一章の12節から14節には心を合わせて祈る弟子たちの姿があります。この場所は13節のところに見ると、町に入ると泊まっている屋上の部屋というふうに出てきているわけです。これはおそらくは弟子のヨハネのお母さんマリアが所有していた家であったのではないだろうかと言われています。そしてまた今日もそのところが残っているわけですけれども、広い部屋で、多分そこでこの弟子たち、そしてまた14節には女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にとあるわけでもですけれども、そういう人たちが集まって祈りをしていた。じゃあなんで、彼らは祈っていたんだろうか。それは4節のところに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとイエス様は弟子たちに命令を下されたわけです。そして聖霊によるバプテスマを授けられると、その約束が与えられる、それを彼らは待ち望んだわけです。そしてそれなくして実は伝道することはできない。伝道の力はどこにあるんだろうか。それは私たちにあるのではなくて聖霊にある。聖霊が働いてくださるときに人の心は変わり、いやむしろそれはもう全く新しく生まれ変わるということとなるわけです。ヨハネの3章のところに、ニコデモにイエス様は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、彼らは神の国を待ち望んでいた。6節のところにはイエス、このイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですかとイエス様に弟子たちは尋ねたわけですけれども、いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。しかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますと、そのことを約束してくださったわけです。私たちが力を受けるためには祈らなければならない。そして聖霊が下ったならば、この私たちは主の証人となっていくことができるということであるわけです。私たちは他の人たちにこのイエス様の救いを伝えているでしょうか。どうすればイエス様のことを伝えることができるのか。それは聖霊によらなければ私たちはイエス様を伝えることもできないし、また聞いた人たちが悔い改めて救いに導かれるということもこの聖霊が働かれないとできないことであるわけです。ですから聖霊が働かれるために私たちは何をしたらいいのか。それは14節に出てくるいつも心を一つにして祈っていたというこの祈りであるわけです。心を一つにして、バラバラではないわけです。全く一つに、まとまる、言うなればこれも聖霊の働きということであるわけです。祈る中に聖霊は働いてください。ですから私たちのできることはこの祈りをなすことであるということがわかるわけです。11人の弟子たちや、そしてまたイエスの母マリア、そしてまたイエスの兄弟たちも、もう彼らもなんとこの一番の兄であったイエスがキリストである、救い主である、神であると、この兄弟たちは信じることができたわけです。以前は信じられなかった、気が狂ったんではないだろうか、おかしくなってしまった、そういうふうにしか彼らを受け止めることはできなかったんですけれども、ここで彼らが心を合わせて祈ってるってことは、彼らもまたイエス・キリストを自分の救い主、神と信じることができた。これもまた聖霊の働きであった。そしてまた何よりも聖霊によるバプテスマを彼らは祈り求めていったわけです。そして祈り続ける中に聖霊がやがて下る それは2章の初めに出てくるわけなんですけれども、この祈りなくしてペンテコステはなかったということであるわけです。ですから私たちも聖霊によるバプテスマを授けられる、自分の心が満たされる、そして聖霊が豊かに働かれて、いろんな恐れやまた不安や迷いというものが一切なくなってしまって、神の御心に全てを委ね、また従い、また神様の御業が現れるということが実は今日でも起こるということであるわけです。ですから祈りほど素晴らしい奉仕は他にはないということであるわけです。私たちもまずこの祈りに励むものであり、そしてまた何よりも心を一つにする、お互いが違うとか考え方やまた思いが異なっていては一つになることはできません。自分の思いを全く打ち捨てて、そしてまた相手を受け入れ尊び、そしてまた互いに愛し、そしてまた祈り合っていく、そういう中にご聖霊が豊かに働いてくださる、またそのことを体験していくものとさせていただきたいと思います。